アブラハムの人生を考えると、親切や思いやりという言葉が頭に浮かびます。アブラハムの親切心は、特に彼がどのように甥のロトを世話してくださったかに現れています。例えば、ロトのお父さんが亡くなった時、アブラハムはロトを自分の息子としてお世話になり、世話してくださいました。それでアブラハムはメソポタミアからカナンの地に移民した時、ロトを連れて行きました。一緒に学んだように、アブラハムとロトはいずれも多くの羊と牛を持っていました。実は彼らの持ち物が多すぎたので、その土地の牧場の草は彼らが一緒にそれぞれの家畜を養うのに十分ではなかったのです。よってアブラハムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧たちとの間に争いが起こってしまいました。その争いによってアブラハムとロトの関係が崩れないように、アブラハムは寛大にロトに好きな土地を選ばせてくださいました。ロトは自分の家畜を放牧するために、理想的なヨルダンの低地全体を選び取り、そこに移動しました。そして結局、横島な日の民族で有名なソドムという町にも入ってしまいました。しばらくして、ソドムが敵の軍隊に襲われました。よって、ロトと彼の家族が敵の兵士に捕られて連れ去られました。それで、ロトとロトの家族は外国で奴隷になる危険にさらされていたのです。アブラハムはロトを助けることで、ロトに対する親切心のまた示しました。というのは、アブラハムは自分のしもべたちと一緒に敵の軍隊を追跡することにしました。そして敵の兵士がアブラハムのしもべたちよりも数が多かったにもかかわらず、神様の助けにゆえに、アブラハムは敵を打ち破ることができました。よってロトと家族、またロトの存あのロトの財産を取り戻すことができました。当時、ソドムの市民は不道徳な行為、特に同性愛の罪で有名だったのです。ソドム人々が悔い改めようとしなかったので、神様はソドムの町とそこに住んでいる人々を滅ぼすことに決められました。先週一緒に学んだように、アブラハムは神様がソドムを滅ぼすことにされたと聞いたとき、非常に心配していました。アブラハムの甥ロトとロトの家族がソドムに住んでいたからです。それでアブラハムは神様に次のように懇願していたのです。あなたは本当に正しいものは悪いものと一緒に滅ぼし救されたのですか。もしやその町の中に50人の正しいものがいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですか。その中にいる50人の正しいもののために、その町をお許しになれないのですか。正しいものを悪いものと一緒に殺し、そのため正しいものと悪いものと 同じようになるというようなことは、ことをあなたがなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を裁くお方は、公義を行うべきではないでしょうか。神様はアブラハムに耳を傾けて、ソドムに50人のタルシトがいるなら、そこを滅ぼさないと約束されました。アブラハムは50人のタルシトがソドムに住んでいたことがわからなかったので、タルシトが45人しかいなくても、その町を破壊されるかどうか神様に聞きました。神様は45人のタルシトがソドムにいるなら、ソドムを滅ぼさないと約束されました。しかし、アブラハムはソドムに45人タルシトがいないかもしれませんと思いましたので、勇気を出して繰り返して神様に尋ねて、すなわちもしタルシトが30人だけ、20人だけ、10人だけソドムに住んでいたら、町と市民を滅ぼすかどうか神様に尋ねました。神様はアブラハムに、ソドムに10人のタルシトがいるなら、その町を破壊することを免れると約束してくださいました。アブラハムはソドムには少なくとも10人のタレシ人が住んでいたと思いましたので、ロットとロットの家族、またソドムの町が滅ぼされることはないと信じたので安心しました。残念ながら当時のソドムにはタレシ人10人も住んでいませんでした。それで神様は計画通り、ソドムの上に硫黄の火を降らせたので、その町と住民が滅ぼされたのです。神様はソドムの町を滅ぼされましたが、創世記19章の29節に記録された通り、ソドムが破壊された時、アブラハムを覚えておられました。すなわち神様はアブラハムがタルシ、ロトと家族がソドムの邪悪な住民と共に滅ぼされないことを望んでいることを覚えておられました。それで神様はソドムを滅ぼされた時、ロトと仮の家族とその破壊から逃れさせてくださいました。邪悪なソドムの住民がみんな滅ぼされましたが、タルシ、ロトが救い出されたということが描写されている通り、全世界を裁かれる方として神様は公正を行ってくださいます。神様は悪いものと正しいものをそれぞれ神様との関係に従って使われるからです。つまり神様は悪いものと正しいものを次のように扱われます。まず悪いものを公正に裁かれます。公正に裁かれます。18章の20節見てください。18章の20節、先週の話ですが、ある日神様と二人の天使がアブラハムの目の前に現れた。その神様はアブラハムに話された。それでその二人の天使はソドムに行きました。20節、そこで主は仰せられた。ソドムとゴモルの叫びは非常に大きく、また彼の罪極めて重い。私は下って行って、私に届いた叫び通りに 彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。皆さん、神様だからすでにもう分かりました。ただ皆さん、これはアブラハムのために、神様はアブラハムの前にそのことを言います。なぜなら、神様は裁く前、すべてことをご存知です。私たちは外側しか見えない。神様は心が見える。だから、アブラハムのために自分が本当に自分が公正に裁かれることを教えるために神様はそのことを言われました。アブラハムは主と共に話しながら、その二人の天使はソドムに行きました。この19章のことですが、もう一度一節見てください。19章の一節から5節の。その二人の見つかりは夕暮れに、ソドムに、ロトはソドムの門のところに座っていた。ロトは彼らを見るなり、立ち上がって彼らを迎え、顔を地につけ、伏し拝んだ。そして言った、さあ、ご主人、どうか、あなた方のしぼめの家に立ち寄り、足を洗って、お泊まりください。そして、朝早く旅を続けてください。すると彼らは言った。いや、私たちは広場に泊まろうと。なぜ以前会ったことないのに、ロトはそのようにそのお客さんを使ったでしょうか。皆さん、おもてなしがね、中東の習慣です。旅人、全然会ったことない人でも、もし家にいらっしゃったら、その人を守らなければいけません。もてなすことはすごく大切なことです。その時、ロトはその二人の天使がソドムの状態を探すために、見るためにいらっしゃったとわからなかった。翌日、神様はソドムを滅ぼすことを彼は知らなかった。ただ、このこと分かって、その町の人はすごく悪い人ですね。もうその二人が夜ね、その広場に泊まったら、その町の人たちはその人を誘って、その人と共に同性愛の罪を犯してしまうと分かったので、どうしても守ろうとします。4節。3節、4節、彼らが遠くに着かないうちに、町の者たちが、ソドムの人々が、若い者から年寄りまで、すべての人が町の隅々から聞いて、その家を取り込む。そしてロトに向かって叫んでいった。今夜、お前のところにやってきた男たちはどこにいるのか？ここに連れ出せ。彼らをよく知りたいのです。同性愛をするために。そういう町です。だから皆さん、神様はその町、その人たちを滅ぼされたのは正しいことです。神様はいつも悪いものを公正に裁かれます。神様は正しい方だから、人間の罪を見逃すことはできません。神様はその人を裁かなければいけません。感謝なことですが、キリストが私たちの代わりに私たちを受けるべきの罰を受けになったので、神様は信じる者を許すことができます。でも、この町に住んでいた人たちが、住民は、悔い改めようとしなかった。だから神様は裁かなければならなかった。レビ人、 レビ人ね、レビ記、ごめんなさい、レビ記見てくださいませんか。18章見てください。レビ記18章の22節。レビ記18章22節。あなたは女と寝るように、男と寝てはならない。これは忌み嫌うべきことである。この箇所だけではなく、新約聖書にもこの同性愛の、ね、罪であることに、今、現在の考えが全く違います。実は今の考えは、私の高校の時代は、ほとんどアメリカ人ではそのように考えました。同性愛のは悪いこと。今の考えは、同性を認めない人は悪い。だからクリスチャンたちは悪い。そういう人のそのまま受け入れないからです。でも皆さん、神様の考えが変わらない。真理が変わらない。神様はっきりそのことを言いましたね。でも神様は、人の悪い人を公正に裁かれます。詩編96編お願いします。詩編96編見てください。96編の13節。確かに主は来られる。確かに地を裁くために来られる。主は義を持って世界を裁き、その真実を持って国々の民を裁かれる。義を持って世界を裁く。なぜなら悪い者を公正に裁かれるからです。一番最後の巻、黙示録を見てくださいませんか。黙示録の22章の11節から読ませていただきたいと思います。キリストの弟子、ヨハネは幻見て、その内容を黙示録に聞き入れました。何を見てるでしょうか。20章の11節。また私は大きな白い溝と、そこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って、また男にも亡くなった。また私は死んだ人々が、大きいものも小さいものも水の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されていることところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の章に何の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。皆さん、この歌詞によると神様本当に公正に裁かれます。なぜならその人を裁かれる前、神様本を開いてその人の人生の罪すべて記録される。あなたこれしました、このように考えて、これもこれもこれもこれも、そして消してくれなかったので、今あなたはね、火の池の中に入らなければならない。 神様の心、思いを見たから裁かれる。悪いものを公正に裁かれます。また、正しいものを憐れんで救い出してくださいます。創世記19章に戻ってくださいませんか。19章の15節、16節。創世記19章15、16節。夜が明ける頃、御使いたちはロットを泣かしていって、さあ立って、あなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れて行きなさい。さもないと、あなたはこの町の道具のために滅ぼし尽くされてしまう。しかし彼はためらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだ。主の彼に対する憐れみによる、そして彼らを連れ出し、道の外に置いた。主の彼に対する憐れみによる、その家族が救われた。憐れみとは一緒に以前学びましたが、憐れみとはね、当然の罰が課せないということです。ロットも悪かった。ただ、ロットは悪かった。ただ、仮のおじいさんと同じように義と認められたものので、神様の目から彼は正しいもので、後で新約聖書でそのことが見ますが、神様が憐れんで、その家族を無理やりで救い出してくださいました。第二ペトロ、二章開いてください。第二ペトロ、二章の四節。第二ペトロ、二章の四節から読ませていただきたいと思います。神は罪を犯した御使いたちを容赦せず、地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。その御使いたちは、これはもしかすると光の天使と一緒に神様に逆らってしまったサタンのことで、多分ある人は、ね、その時そのところに投げ込まれたかもしれませんとか、脳の地雷、また天使たち悪いことをしたので、その人がその時裁かれた。今ね、最後の審判を待っている。また五節、昔の世界を許さず、義を述べ伝えたノアたち8人の者を保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。その時にも、悪い者は公正に裁かれた、正しき者が救い出されたノアと家族。6節、またソドムとゴモルの町を破滅に染めて廃し、以後の不敬虔な者への見せしめとされました。その以後の不敬虔な者、現在の人も、そのソドムとアダムのゴモルのことを学んだら、自分の罪をどこに至るか分かるはずです。というのは、この義人は 7節、すみません。また、無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた義人ロットを救い出されました。というのは、この義人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして、日々その正しい心を痛めていたからです。ロットは正しかったからです。これらのことで分かるように、主は敬虔な者たちを、正しい者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで、懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです。最後の日、審判の日までに、そういう人の歯です。苦しみを受けます。正しい人はそのところに行きません。正しい人は神様の恵みによって、また神様の憐れみによって、罰されないことですね。すでにキリストがその人の代わりに罰を受けになったからです。私たちこそ、キリストを信じれば、私たちこそ、毎日神様の憐れみによって生きます。エレミの言葉ですが、愛か三書を開いてくださいませんか。愛か三書。愛か三書の22節。愛か三書22、23節。エレミアは次のようなことを言いました。私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる主の憐れみは少ないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。なぜなら明日、憐れみがある。明後日、憐れみがある。私たちは必ず毎日罪を犯します。神の基準に達さない。けれども、神様は正しいものを義と認められたものを憐れんで救い出してくださいます。詩編103編開いてください。詩編103編、103編、103編の8から10節まで。主は憐れみ深く、情け深い、怒るに遅く、恵み豊かである。主は絶えず争ってはおられない、いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの道具に従って私たちに報いることもない。もし罪に従って、罪に応じて私たちを扱ってしまったら、私たちは今生きていません。今日も私たちは神様の恵みによって生きています。アブラハムはね、そのソルの町に行った時に、ね、翌日に煙が上がりました。ロトのことは分からなかった。その時、彼はもしかするとこのように考えた。ロトの家族がみんな滅ばれた。けれども神様はアブラハムを覚えておかれたので、彼の長いに耳を傾けてくださって、悪いものを正しいものを悪いものと一緒に裁かれなかった。憐れみによってロットと彼の家族が救 救い出された。神様は変わらない。今も神様は悪いものを公正に裁かれます。具体的にどんな裁かれるか私は分かりません。でもパウロのそのこと、パウロね、そのことを教えました。ある人が早く亡くなりました。裁かれたからです。神様は全て私と神様に任せます。私たちは裁いてはいけません。私たちは公正になかなか裁くことができない。なぜなら心が分からない。でも神様はできます。だから安心します。そして正しいものを憐れんで救い出さるので、将来恐れません。神様は変わらないので。アブラハムのことを忘れないでください。神様は彼の祈りに耳を傾けて、先週一緒に学んだように、アブラハムは神様と特別の関係を持っていました。アブラハムは神様の友でした。私たちも神の友になることができます。イエス様の言葉によると、もしあなたが手に話したことを、命令を守るなら、行うなら、あなたは私の友になります。そして友の場合は、神様必ずその祈りに耳を傾けてくださいます。皆さん、アブラハムの立場を取ってください。終わりに、滅びに至る道を歩んでいる 人たちばかりです。その人のために神様に祈ってください。その人に警告してください。その人のために神様に願いましょう。神様は変わらない。結局、人が悔い改めなければ公正に裁かれます。けれども、悪かったのに悔い改めて義と認められたものは決してその滅びに入りません。感謝します。